夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、金内彩子です。11月30日金曜日、夕焼けマーケッツのスタートです。今日の夕焼け投資日記に載せた写真は山形の芋煮でございます。23日の祝日に福島山形で東証プラス U の講演会の司会に伺わせていただきました。すごいたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございました。東証プラス U は引き続きそういう、全国を回る活動を続けています。この後もぜひぜひ、足を運んでみてください。そしてこの山形の芋煮ですが、のりみちさんからは、山形の芋煮は有名ですよね、お芋は里芋ですかといただきました。そうなんです、あのお芋って普通貯蔵が効きますけれど、里芋はあんまり取っておけないんだそうです。それで秋にこうやって大量に食べるそうですよ。かくれんぼさんからは、山形の料理って美味しそうですね。そういえば山形新幹線って在来線と同じ線路を走ってるんですよね。でも線路の幅は在来線と新幹線と違うのにどうなってるんですか。そうなんですよね、あの詳しいことは分かんないんですけど、山形新幹線車体自体がちょっとちっちゃいですよ。狭いっていうか、あの座席が2個2個なんですよ。3個2個ですよね、東海道とか2個2個なんですよ。ちょっとちっちゃいんです。かくれんぼさんからは、日経平均好調ですね、ただこの上昇で野田内閣の時は株価好調だったと言われるのも釈然としないですね。そうですよね、政治家の人は何でも自分の手柄にする人が多いですからねっていただいております。そうか、野田内閣の最後の株価ってこの上昇で上がっていることになるんだ。芋洗い坂課長さんからいただきました。芋煮美味しそうですね、一瞬ポトフみたいに見えましたよ。あ、そうですね、和風ポトフ、うん、お肉も入っているのですか。これは山形は牛肉です。安倍晋三さんからいただきました。ハートの心臓。昔仙台に住んでいた時、芋煮の本場をめぐって山形と仙台が張り合っているという話を聞いたことがあります。実際のところどうなんでしょう。あら、どうなんでしょう、本場ね。今でも時々作りますよ、うちでは。里芋、人参、大根、こんにゃく、しめじ、ネギ、そして安物のオージービーフあたり。味付けは甘辛の醤油味ですが、土地によっていろんな流儀があるみたいですね、といただきました。あ、具沢山でいいですね、栄養バランス取れていそうなお家の芋煮。エビちゃんさんからも、山形の芋煮なんですね、美味しそうですね、といただきました。そして今日はカンさんですね、 ETF の情報を楽しみにしておりますね、といただきました。そうなんです、今日のゲストは、カンチュンドさん、信用 FP オフィス代表のカンチュンドさんで、投資のティールームへようこそでは月間 ETF 投資情報をお送りいたします。その前には1日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記、そして225先物がまた始まるよ、夜間取引寄り付き速報などお伝えしまして、今日も4時45分までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたします。それでは一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。まず大引けのデータです。日経平均株価9446円飛び1銭45円13銭高、トピックスは 781.46 プラス 2.02 ポイント、出来高概算で23億8500万株、売買代金1兆4245億円余り、値上がり銘柄数605、値下がり933、変わらず149銘柄、規模別では大型中型がプラス、小型マイナスとなりました。日経平均株価トピックスは続伸。日経平均は4月27日以来およそ7ヶ月ぶりの高値をつけました。円安傾向、アメリカ株高、経済指標の改善などが要因となって朝方から買われました。11月月間の日経平均の上昇率は 5.8% で2月以来の高水準。東証一部の売買代金、今日はいろいろな引けでの需給要因もありましたが、昨日から比べて4000億円増加、16日以来2週間ぶりの高水準となりました。 11月の1日平均の売買代金は1兆815億円となりまして、4月以来7ヶ月ぶりの多さとなりました。アメリカは財政の崖をめぐる発言で右往左往といったところもありますが、東京は今日のより前に発表された10月の鉱工業生産指数が予想を大きく上回ったこと、アメリカでもイニシャルクレームなどまあまあ予想通り、あるいは予想より良い指標が出ていたことで、景気後退懸念がなくなって、やや後退して市場の追い風になりました。午後から今日も党首討論がありましたが、これは従来から大きな変化はなさそうで、材料視する向きは少なかったようです。三井住友フィナンシャル、ホンダ、戸田工業、ニコンなどが挙げました。ファーストリテイリングは上場来初めてとなる11日続伸。電力システム事業の統合を昨日発表していた日立と三菱重工には買いが継続、 DNA が年初来高値更新となっていました。日経平均株価は続伸、9446円で終わりました。為替です。現在1ドル82円44銭から48銭、1ユーロ107円16銭から24銭、ユーロドルは 1.30 ちょうどから飛び2銭、あ、1.3000 から02といったあたりでの取引となっています。ちょっとユーロ強含みというところでしょうか。お知らせの後は投資のティールームへようこそです。
ビジネス名人戦、後手流れに身を任せる人、先手経済を常に追いかける人、もっと先手日経産業新聞で先を読み自ら仕掛ける人、
決め手はお試しにあり、0120-8349-46、優しく読む。
生まれ変わった FX プライムのバイナリーオプション選べるハイロー、お試しいただけましたか？新しい選べるハイローの特徴は3つ。その1、最短5分後の円安円高を予想するだけ。その2、100円から取引可能でリスクは投資金額に限定。その3、最大ペイアウト倍率は 1.8 倍、取引チャンスは1日に229回。新しい選べるハイローで、あなたの投資ライフをもっと楽しく。 FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。選べるハイローは元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額と同等の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
投資のティールームへようこそ。今日のゲストは信用 FP オフィス代表の菅俊斗さんです。菅さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
月間 ETF 投資情報を選んで楽しいファンド、
そうです、
ETF、
はい、
今月もご紹介いただきます。
はい、
名探偵こんなん出ました、さんからいただきました。
はい、
菅さんこんにちは。前回の放送の翌営業日に豪州リート対高配当の ETF を買ってみました。 FX の利益と株の配当で毎月分配型投資信託を買っていましたが、タコ足配当が多くなってきたので ETF を初めて買いました。これからが楽しみです。
素晴らしいですね。
早速挑戦していただいたんですね。
そうですね、うん、これ豪州リートの場合は他の ETF も同じなんですけれど、継続コストが安いんですよね。
継続コスト、
うん、例えば 0.5% で済む場合と 1.5% かかる場合って、他の条件が全く同じでも、
はい、
これ3分の1で継続コストが進むってものすごく大きな私たちにとって利益ですよね。
3分の1って言っちゃうとすごいですね。
すごいことなんですよ。ですから ETF は世界中でやっぱりこうやって多くの投資家に受け入れられている、コスト意識をやっぱり重視する投資家に受け入れられる、 受け入れられてると思いますね。
株の売買の手数料なんかには結構みんな厳しかったんですけれど、
はい、
この辺ちょっと盲点だったかもしれませんよね。
そうですよね、うん、これからは継続コストにも皆さん敏感になってほしいですよね、うん、
はい、投資信託などと比べて、
はい、
アヤリストさんからは前回紹介いただいたインカム型 ETF1698 日本株高配当、うん、定期預金のつもりで買ったのですが、うん、分配金利回りのおよそ2倍 6% 上がったので嬉しくなって売っちゃいました、うん、アベトレードの巻き戻しが入りベア相場で下がったらまた買います。
なるほど、
あ、なるほどね、
なるほど、
定期預金のつもりだったらすごく上がった、でそこでまあ一旦利益を確定するっていうのもいいことですよね、
う
ん、きっと。
そうですよね、うん、これ前にもお話しましたが、高配当なんですがリートいわゆる J リートも2割ぐらい入ってるので、
はい、
この ETF は非常に面白いですね。つまり ETF の考え方として株だったら株、リートだったらリートって普通なるじゃないですか。この ETF が面白いのは高配当という特性に注目して株もリートも入れてるっていうところなんですよ。
そうでした、そうでした、
ここ非常にユニークです。
重要な点ですね、はい、これね、ああそうでした、そしてアヤリストさんからはこの番組が始まって個人の ETF 売買も少しは増えていると思います。もっとも小口だけどね、塵も積もれば山となる、山は無理だな、せめて丘ぐらいになってほしいです。目指せシェア2桁、 ETF の伝道師カンチュンドさん頑張ってください。
ありがとうございます。今ちょっと涙ぐんでます嬉しいです ね、こういうお便り。
でも本当塵も積もれば山ですよ。
そうです、うん、個人投資家の方が思考し出す、そして触り始める、うん、そこで売買が活発になっていって広がっていくっていうのは、うん、どの国でも同じだと思います、
うんうん、
まず自分が触ってみるっていうことが自分のために触るんですけどね。
そうそう、
で
もそれが利益を得るために、
そう、それが全体のためにも実はなるっていうことです。
そうですね、
はい、
こっちで良いことが生まれるのまた良いことが生まれるっていう連鎖ですよね。
おっしゃる通りだと思います。
なので、はい、菅さんに教えていただいた海外の方々は時価総額の大きさで手数料をもらったりなさる FP の方なんかが、はいはい、
そうですね、
ということはお客さんの利益が上がるということが進めた方の利益にもなる。
そうなんですよ、
ここがいいですよね、
はい、うん、そういうのも結局欧米の投資家の方が勉強されて自分の利益とかコストに敏感になってアドバイザーに対しても、うん、いやこういうやり方おかしいんじゃないの、僕たちだったらこういうふうなやり方を求めるよみたいな声を上げたんですよね。
なんか日本って多分まだその運用っていう意味では、うん、アングロサクソンにかなわないみたいなところがあって声も上げてないと思うんですけど、うん、そういう例があるっていうのを伺うと、いやじゃあこっちでもって、
そうです、
言いやすくなりますね。
そうです、
うん、
お客様っていうのが投資家イコールですからね、
はい、
私たち一人一人の投資家がこのマーケットにおいてはお客様なんだというふうに思ってほしいですね
ちょっと胸張ったりして、
はい、
違うんですけど、
はい、
はい、いろいろ考えさせられます。さて、ユーロが対ドルで1ヶ月ぶり高値 1.3027 近辺まで上昇しているそうです、さてさて、このちょっと円安傾向というか円高修正ということで、はい、日経平均もだいぶ上がってきまして、
はい、
もちろんそこは ETF にも影響してますよね。
そうですね、さっき加納さんとねちょっと始まる前のお話してたんですが、マーケットに明らかな変化が芽生えた時に個別株の投資家の方も ETF を買っているっていうのがこれ分かってすごく嬉しいですね、
うんうん、私も基本的に個別ですが、はい、まあ、前にも震災の直後ってお話しましたけれども、はいはい、なんかでものすごく売られた時とか、うん、何かがあって全体が上がるっていう時は、うん、ETF が分かりやすいですね。
なるほど、うん、その変化にまず自分が意思表示をする場合に、うん、ETF って便利な道具なんですよね。
すごい便利ですよね、うん、選ばなくていいし、うん、小口でいけるし、
なるほど、
うん、ということで今回は見てみましたところ、はい、やっぱり1568トピックス2倍
レバレッジ、ね、
こちらがですね、はい、出来高を伴っての上昇となっています。
なるほど、
今日は小幅上昇ですが15日から8日続
続伸しまして、一服してまた3日続伸で、また出来高が、15日と16日で見ると3倍。
はい、すごいですね。これはでも本当に分かりやすい相場ですから、ちょっと買ってみたくなりますよ ね、
皆さんうまいとこで買われましたよね。でもね、
そうですよ、
初期に。
でも ETF の特性である、割と少額から投資ができるっていうことも、レバレッジ型、それからインバース型、ちょっと触ってみようかしらと思いやすい、そういう背景があるかもしれないです ね、
うん、日経レバレッジ1570の方も似たような、今日はこちらの方が出来高増えて上昇大きい感じになってます。
じゃあ加納さん、
はい、
他にもブルベア型が出てきたらいいと思いません？
やっぱりブルベアはいいと思います。
いや、実は出てくるんです。
どんなのが？
中国の H 株。
ほ
う。いわゆるハンセン H 株指数、これを元指数としてブル型ベア型。
ハンセンでブルベアって、これ、2倍とかになるんですか？
そうです。
それ
ブルはかける2ですね。ベアはマイナス1倍ですね。
ブル結構動きそうですね。
はい、これ12月6日から、東京証券取引所上場が決まっております。
あ、東証上場なんですね。
はい、従いまして、円建てでマーケット市場価格を見ながら、皆さんの相場感に基づいて売買することができます。
わかりやすいですね、はい、円建てですし。
これまた東証のホームページも見てほしいんですが、正式名称が中国 H 株ブル2倍上場投信、コード番号が1572 1572。はい、これがブル2倍ですね。
ブル2倍。
はい、もう一つが中国 H 株ベア上場投信、コード番号が1573 1573、
お隣、
はい、となっています。
これは中国株、ハンセンと上海でだいぶ景色が違うんですけど、
はい、
ハンセンはなかなか順調に戻ってきているようで、はい、
で、これ正確に申し上げると、ハンセンの H 株指数ですので、40社なんですね、ハンセン H 株指数に採用されているのが、組入れ銘柄を見てみますと、これはもう金融エネルギー指数と言ってもいいぐらい、まず銀行が多いです。
HSBC、
じゃないですね。中国の、
本土、
会社の本土なので、中国工商銀行とか中国建設銀行、中国銀行とかですね。で、石油ではペトロチャイナとかが、その40社の中に組み入れられてるんですが、銀行保険で約 58% で、石油なので 28% 占めていますので、どちらかというとこう重工長大型の銀行エネルギー関連を買っている、そういうイメージでございます。
あ、はい、なるほど。その特性も踏まえて、
そうですね、
ということですね。
そうですね、
はい、ハンセン H 株指数に連動する、
はい、このハンセン H 株を元指数として、さっき申し上げた、ベア型は、マイナス1倍というのを目指します。ただしこの前も加納さんお話しましたが、
はい、
1営業日について元指数ハンセン H 株とマイナス1倍になるようにですから、これ長く持てば持つほど、インバースマイナス1倍の指数そのものがマイナス1倍から離れていきます、
はい、うんうん、
ですから長期保有には向かないっていうことはご注意いただきたいんですね。
このブルベアの特性でしたね、
はいはい、おっしゃる通りです、はい、
離れていっちゃう、
はい
はい、ということで中国ハンセン H 株でもブルベアが出ました、
はい、
さて、そして今日の特集なんですけれど、はい、他にもなんか新しいものが出てくることでご紹介いただけるとか。
そうなんです。これものすごく私的には重要な海外 ETF の3銘柄だと思ってるんですが、
3つ、
はい、投資対象が広がるんですね。これどういうことかというと、加納さん、ちょっと50年ぐらい前に戻りません？
50年ですか？
二人とも生きてないんですけどね。はい、まあ生きてたとして、その当時、
はい、
日本の株、例えばアメリカ、イギリス、思うかむのってもう先進国だけなんです。
そうですよね。はい、市場がまだない。
ないんです。 うん、株式市場ほぼイコール先進国だったんです、
うんうん、
今のようなインドとか中国とかもう株式市場そのものもあってももう米粒ぐらいの小ささですから、
うん、
ところが1988年に新興国株式、指数というエマージングマーケット指数というものを算出し始めて、
はい、
新興国の株式マーケットというのがあるんだと。ただしその頃は社会科の本の中でも発展途上国っていう言い方してましたけどね。
ああそうでしたね。
その当時は本当に小さな小さなマーケットで、例えば1988年当時は先進国の株式市場と新興国の株式市場の比率っていうのはだいたい99対1ぐらいだったんです。
99対1ですか、
はい、
ああ。
まあ 1% ね、簡単に言えば。それがなんと24年25年ぐらい経って、
うん、
今新興国の株式市場の比率は全世界から見ると 14-5% まで上昇しています。
へえ、だいぶ増えたってことですよね、はい、いやでも1が15ですからね。
すごい
です。だいぶ増えたなんてもんじゃないですね、
はい、驚異的な広がりです。
へ
ー、で話はここからなんですが、
はい、
じゃあ先進国新興国でおしまい、もっと若くてもっと小さいけれど潜在成長性が高そうなマーケットってないの。いや実はあるよ、というのがフロンティアマーケットなんです。
フロンティアマーケット、
はい、
いやもうなんか一時期ブリックスとかって名前がついたと思ったら、はい、今度また新しいのが出て、はい、次はこれみたいな、なんかどんどん行きますよね。
そうです。要するに新興国の下なんです、フロンティアマーケットって。
フロンティア もっとも
っと
これから
まだ未開拓みたいな。
例えばどこですか。
はい、カタールとかクウェートとか、うん、アラブ首長国連邦とかナイジェリアとかね、あベトナムも入ってますね。
へえ。
でこのフロンティアマーケット指数の中から代表的な100社をピックアップしてフロンティアマーケット100指数っていうのを作ってるんです。
フロンティアマーケット100指数、
はい、そしてこのフロンティアマーケット100指数に連動する ETF がまあ複数のネット証券でもう買えるようになっていると。
あ、日本からそのまま買えるんですね。
買えますね。これ、正式名称が iShares MSCI フロンティア100インデックスファンド、コード番号が FM です。
FM
ラジオじゃないですよ
、
普通、
はい、
これフロンティアマーケットの略ですね。これ FM というのはね、
フロンティアマーケット、
はい、はい。
もう買えるんですね、
はい、これが買えるようになっています。
これは100社、
はい
はい、
でさっきも申し上げましたようにクウェート、カタール、アラブ首長国連邦、この3カ国で組み入れの大体6割近くを占めています。で新興国の下ですから、はい、やはり金融関係が多いんですね。
え、そうなんですか。
はい、例えばナショナルバンクオブクウェートとか、クウェートファイナンスハウス、これも銀行なんですが、カタールナショナルバンクとかね、こういう金融関係が多いですね。
フロンティアマーケットで新興国よりさらに新しいところで金融が多いんですね、
はいはい、でこれはまだ株式市場の大きさが小さいので、
はい、
一度に多くの資金が出入りすると、
うん、
当然ボラティリティは
上がっちゃいますよね、
はい、高くなりますので、はい、そこは、皆さんこのリスナーの方の投資資金の中でこれぐらいに、留めておこうというような投資割合をしっかり決めておくというのを私はお勧めいたします。
ボラティリティはちょっと高いかもしれないということを考えて、
はい、
でもフロンティアマーケットですからね。
そうですよ。ですからね、
うん、
もうイメージとしてはお孫さんのためにもう目をつぶってじっと持っておこう、うん、
目をつぶって
もうお孫さんのためにな
んか世代を超えた、
う
ん、
そう、世代を超えた投資みたいな感じですね。
すっごい先々の投資ですよね。
先々の投資です、
ね、はい、はい、フロンティアマーケット100に連動したFM。
そうです、
はい、ではここで一旦お知らせです。
1年間の政治経済マーケットの動向を予測した一冊、 早見雄二郎の旧世紀学と江戸から見た2013年大予測。12月14日までの申し込みで、送料税込み特別割引8000円。特別価格申し込みは終了間近。お問い合わせはお電話で 03-5786-0162、03-5786-0162、メディック投資顧問まで。なお、メディック投資顧問は証券取引金銭有価証券の予託貸し付け行為は行っておりません。
名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II。AC アダプター付きで税込み 18,000 円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300、3583-8300、ラジオ日経事業部まで。
さて、フロンティアマーケット株式 ETF を教えていただきましたが、他にも新しいのが出ているんですよね。
はい。これもアセットクラス投資対象としては、新たな投資対象が出てきたというふうに私考えてるんですが、
はい、
新興国株式のお話をする場合に、例えばフィリピンですとか、インドですとか、国別で言う場合もあれば、新興国株式市場全体です。って今までお話したことがあると思うんですが、
はい、
あれって新興国株式大型株ばっかりなんですよね。組み入れられてるのはほとんど
指数に連動みたいな感じですもんね。
そうです、そうです、そうです、うん、誰もが知っている新興国の代表的な会社、
はい、
それって新興国の会社ではあるんですが、同時にグローバル経済の一翼を担っているもうグローバル企業でもあるわけですよ。
ああ、そうですね、うんうん、新興国その国の中っていうよりは、まあ、外需っていうかグローバル企業、
おっしゃる通りです、うん、じゃあ新興国の国々の内需の成長を的確に捉えたいのであれば、
はい、
実は大型株よりも小型株の方がベターじゃないか、うんう
ん、なるほど、
そういう考えに基づいて MSCI エマージングマーケット小型株指数っていうのがあるんです。
小型株指数、
はいはい、
それはでもなんというかちょっとマニアックな。
そうですか。
あれ、いや、その内需の小型株は非常にこう目の付けどころとしては分かるんですけど、うん、ちょっと怖い。
なので、はい、ETF がいいんですよ。
あ、そうですよね。
つまりあの国の小型株、この国の小型株、この小型株ではなくて、新興国の国々のたくさんの小型株、これ指数そのもので言うと、加納内さん、はい、1800社以上組み入れてる。
それだけあれば一人ぐらいちょっとお亡くなりになっても大丈夫ですね。
そうなんです。
で、
国内の内需の関連の産業が多いわけですよね。
はいはい、
例えば具体的に言いますと一般消費財、
うんうん、
資本財、不動産関連などの会社の割合が多くなって、そしてこれ大型株と違って時価総額が突出している会社がないですから、1800社以上の指数の組み入れの中の一つ一つの組み入れ割合、個々の会社の組み入れ割合を見ていくと、すべて 1% 未満なんです。全体から見ると。
これ、一番多いのでも 0.5% とかなんですね。
そうなんです。つまりこれは何を意味するかというと、一つの突出した企業の株価に影響を受けづらい指数なんですね。
はあ、それはあの日経平均なんかとはちょっと違う。
あのだいぶ違いますね。
ね、
はい、
違いますよね。そうするときっとこのフロンティアマーケット株式 ETF とも違いますね、
はい。全然違います。性格が違います。銘柄数で分散し、個々の企業の組み入れ割合でもすごく細かな分散が効いてくると。
これでもそんなにいっぱい組み入れたら大変じゃないですか、
はい、
コストかかったりしません？
いえいえいえ、これ指数が非常に優れているところは、指数というのはある一定の基準に基づいて会社を組み入れて、その基準から外れると銘柄の入れ替えを定期的にする。 このノウハウは持ってますから、先にご紹介しますと、正式名称が iShares MSCI エマージングマーケット小型株インデックスファンドなんですね。コード番号が EEMS。
EEMS。
となっています。これ、信託報酬と加えた継続コストが年 0.69% で済んでます。
少ないですね。
ですから、私なんかは、今持ってる新興国株の ETF にプラスして、この EEMS を買い増し、したいですね。いや、しますね。
これまでは割と新興国のものといっても大型株だったのだけれども、よりその国の内需に密接なような小型株を組み入れる。
おっしゃる通りですね。で、組み入れの国は新興国の大型株と同じく、はい、韓国、台湾、中国、そして南アフリカ、インド、ブラジル、マレーシア、タイ、インドネシアなどの東南アジア、まあ、同じような組み入れの国別になってますから。
広いですね。
広いです。ですからリスクを取れる方はこの新興国小型株 ETF というのは非常に面白い投資対象だと思います。あ、
それなりにハイリスクハイリターンって考えた方がいいんですか。
はい、これは日本でいうところの大型株のボラティリティと小型株のボラティリティの大きさが違うというのと全く同じです。
なるほど、
はい。
そしてちょっとなんか、景気後退みたいなのがガンって、なんとかショックとか起きると、はいはい、ちょっと波を食らうタイプですね。
はい、ですから、この ETF についても、運用資産全体の中で何割程度持とうというのを最初にきちっと決めておかれた方がいいですよね。
そうですね、はい。自分の中の割合、
はい。はい。
で、今日はご紹介いただくのはもう一つあるんですか。
はい、もう一つございます。はい、これも新しい投資対象といえば投資対象なんですが、はい、新興国債券 ETF。
債券。
はい。で、これね、前にご紹介したことあるんですが、
はい、
この前ご紹介したときは、アメリカドル建ての新興国債券 ETF だったんです。
はい。
これなんで加納さん、アメリカドル建てに以前はなっちゃってたか。
なっちゃってたんですか。
個々の新興国の債券市場を思い返してほしいんです。少し前まで新興国の国々って格付けも低くて信用力も先進国より劣っていて、まあ例えばね、仮にね、私がフィリピンとしましょう。私がフィリピンですよ、
カノさんが、はい、はい。イコール、
うん、
はい。
イコール。で、フィリピンはフィリピンで頑張ってるんですけど、はい、資金需要がある、借り入れ起こしたい、うん。フィリピンペソで本当は借り入れたいわけですよ。
そうですよね。
ところが、はい、フィリピンペソ建てで債券を発行しても、買ってくれる人が限られてる。お前大丈夫か本当にとかって。
通貨そのものがね、信任がない。
ということで、私フィリピンは、フィリピンペソだけではなくて、US ドル建てなどで債券を発行して、世界中の投資家に買ってもらってたわけですよ。
それってでも相場が変わってしまうと、返すときには大変ですよね、フィリピンさん。
そうなんですよ。おっしゃる通りなんです。例えば以前のメキシコとかね、はい、そういう風な苦労があったんです。
それで通貨危機とかになってる。
ところが加納さん、
はい、
ここ数年で US ドル建て等の債券発行よりも自国通貨建てで発行できる債券の方が増えてきて、状況が変わりつつあるわけですよ。
あ、それはすごいことですね。
つまり新興国の中でもいくつかの国の格付けが上がってきて、例えばインドネシアとかもそうですよね。 そして信用力も徐々に上昇してきて、自国通貨建ての債券の発行割合が US ドル建てなどの通貨建ての債券発行の割合よりも多くなりつつあると。なのでそれぞれの新興国の通貨建ての債券 ETF っていうのが出てきたんですね。
はあ、それぞれの国の通貨建てで発行された債券をまとめた ETF が どういうふうに買えるんですか？
あ、これは海外 ETF になるので、決済通貨としては、US ドルなんですよ、
はい。決済はドルなんですね。は
い、これさっき名称をご紹介しておきましょう。今申し上げた新興国債券 ETF は、iShares Emerging Market ローカルカーレンシー債券 ETF なんですね。
つまり、
日本語的に申しますと、新興国の現地通貨建て債券 ETF になるわけです。うんうん、コード番号が LEMB です。
LEMB。
はい。はい。で、これ US ドルで買うんですよ。例えば、カノシさんが、500ドル分買ったとしましょう。
はい。
そうすると、カノシさんの500ドルは、どんな通貨建てに分散されるかというと、韓国のウォン、ブラジルのレアル、メキシコペソ、フィリピンのペソ、これはマレーシアのリンゲット、タイのバーツ、トルコのリラとか。
すごいですね。
たくさんの通貨建てに自動分散されますよね。そしてもちろん国ごとで債券分散されます。国、つまり、あ、平たく申し上げましょう。通貨分散、国分散、債券という銘柄の分散。この3つが自動的にできるわけですよ。
そうですね。
ね。そういうことですよね。
うん、
そうすると、先進国債券の ETF を買ってるよりも、より広範な通貨分散ができるんですよ。なぜかというと、先進国債券の場合は、US ドル、はい、ユーロ、これユーロがたくさんの国で採用されてますからね。ね、イギリスポンド、スイスフラン、オーストラリアドル。まあ言っても6、7、10通貨未満なんです。ところがこの新興国債券 ETF では10以上の現地通貨建て債券になりますね。
そうですね。分散としては非常に幅広い形になりますよね。
非常に幅広いです。
これをじゃあどれぐらいのっていうのはまた考えちゃうとこですね。
そうですね。これは、リスナーの方には将来、未来を見据えて、考えて購入していただきたいんです、ね。
孫のために。
そこまでいかないです。
いかない。
つまり、
はい、
今、新興国の国々の信用格付けが改善してきているっていうことは、うん、イメージしていただくと、新興国の国々こそが債券発行の需要が伸びると思いません？これから。
うん、そうですね。
だって先進国よりも財務状況がいいんですよ。
そしてお金の使い道がある、インフラ
経済成長これから、ということはどんどんどんどん経済成長していく中で、新興国の国々は今まで以上、今までよりも低い金利で資金調達ができる可能性が高くなってくるんですよ。そうすると、これまでの南アフリカランド建て 10% とかではなくて、期待利回りも我々にとっては下がるんですが、それは別の言い方をすると、
安全
性
が、
そうです。価格が上昇し、安全性も高まるということなんです。
なるほど。うん。これは
非常に私は将来性を考えると、いい投資対象の一つではないかなと思いますね。
さて、丹山さんからいただいております。菅さんの知的でドライで、しかし実はものすごく情熱的でもあるお話の影響を受け、中古型成長株、トラリピのゴードル、そしてイーワラントという私のあまりにも偏ったハイリターン追求型の3本柱に少しずつ ETF を加えてポートフォリオの修正を図っていきたいと考えております。東南アジアの成長を取り込むであろうおすすめの ETF を教えていただけないでしょうか。 ETF 未経験なのでよろしくお願いしますといただいております。
なるほど。
東南アジア、
はい、これ東南アジアのみをパッケージ化した ETF っていうのは、はい、まだ日本では購入はできないんですが、いわゆるアジア、アジアに絞り込めば、香港市場に上場しています、
はい。
これはネット証券等で買えると思うんですが、コード番号が2802。
2802。
はい。これ iShares の、エマージングアジア株式 ETF っていうのがございます。
エマージングアジアですね。
はい。
やっぱり iShares 多いですね。
多いですね。
はい、ということでいただきました。いろいろ皆様も ETF ちょっと加えていこうという、当初いただいておりまして嬉しい限りでございます。今日のゲスト信用 FP オフィス代表の菅チュンドさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私のこと全然分かってない。
彼女の気持ちも分からないのにお客さんの気持ちなんて。あ、いらっしゃいませ。
消費者心徹底取材、マーケティングを読む新聞日経 MJ。 お試しできます。 0120-834946 優しく読む。
日経225先物夜間取引の始まりは9480円で、通常取引の終わりを30円上回りました。その後安値70円があって再び9480円で30円高となっています。為替現在1ドル82円48銭から56銭、1ユーロ107円41銭から48銭、ユーロドル 1.3016 から18となっております。さてここで夜トレのお知らせです。今回のゲストはスパンモデルスーパーボリンジャー分析でラジオ日経でも大人気、元インターバンクディーラーの正木俊彦さんです。スパンモデルとスーパーボリンジャーで FX とバイナリーオプションを攻略、エントリーとエグジットポイントを簡単に見つける方法から実践的なトレード方法まで、チャートも使ってわかりやすく教えていただきます。皆様ぜひツイッターでご参加ください。今夜放送の夜トレ、ユーストリームの動画配信は夜の9時15分から、ラジオの放送は9時30分からです。どうぞお楽しみに。さて、菅さんに残っていただいております。
はい。
はい、最近の話題としては、
あのね、最近の話題というか、私はあの FP としてコンサルティングの仕事をずっとさせていただいているので、はい、お客様から世界経済もう発展しないんじゃないのとか、いろいろこうね、不安要素が多いから、でも違うんですよと、先進国新興国を合わせた MSCI のオールカントリーインデックスっていうのを見たら、うん、この10年で年率 8.6% ちゃんとプラスなってるんですと。
8.6%
で、2000年から見ても 3.1% で増えてると。でグラフで見たらわかるんですよ。あ、本当だ、増えてる。つまり、彼女さん、我々はいつも気を見て森を見ずの状態になっちゃうんです。
うんうんうん、
例えばマーケット状況に夢中になりすぎる。今日、明日、1週間後のことだけで頭の中がほとんど占める。うん、でもそうじゃなくて、たまには長いスパンで見てください。世界経済は発展続けます。
そしてしかもどこが発展していくのか、どこに注目したらいいのかっていうことですよね。
そうなんです、うん、そこはワクワクウキウキで考えていいんです。ポジティブにいきましょう。
そうですね、そういったことの中で ETF もまた活用していければ楽しいなと思います。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。本日のゲスト、信用 FP オフィス代表の菅チュンドさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週もお疲れ様でした。担当は金内彩子でした。